ふたば太郎と
稲造の
腐りかけのみかーん、
かっこかり、
今日はソフト4。こんにちは、ふたば太郎です。
はい、こんにちは、稲造です。
いやー、お元気ですか、稲造さん。
元気ですよ。
僕も元気だよ、う
ん、なんか楽しそうじゃないですか。
いや
ないない。
あのね、まあお盆も終わりまして、日は改まりましてね、まあ、ちょっとあのお盆期間取ってたんですけど、今日は、お盆も明けて、また、週1収録というペースに戻りましたね。
はい、戻りました。はい、
でまあ先週もですね、申し上げましたけれども、1万アクセス達成ということで
達成しました、
はい、非常にこうありがたい限りでございまして、
はい、ありがとうございます、はい、
引き続きご愛顧いただいて、
はい、
ありがたい。またね、8月のね、またこのお盆あたりから、
はい、
急にことまた増えてきまして、
はい、
徐々にまた反響を呼んでという、
ほうほうほう、
この、まあ、なんていうんですかね、このサインといいますか、ちょっとずつことまた見え始めてきたこの臭みか。
嬉しいですね。
いよいよ30回を超えまして、
はい、超えまし
たよ。ますます、爆心暴走中と、
はい、暴走してます。
ということでございますが、はい、今日のね、プログラムなんですけども、
はいはい、
まあ、かねがねからずっと申し上げておりました、
はい、
とりあえず原発の問題、
訂正しなきゃねって言ってたね。
まあ、訂正というは、そうです、ちょっと訂正させていただきたいんですけど、
うん、
まあ、戦争の戦後70年の中で、
うん、
これだけは考えなきゃいけないだろうという部分のお話の中で、う
ん、はい、
まあ、いろいろこなしてまいったわけですけれども、
うんうん、
まあ、残るは原発と、
はい、
いうことになってまいりましたので、
うん、
まあ、これも、まあ、一般的に、まあ、どこの局でも、まあ、話されてるといえば話されてるんですけど、まあ、そういった、まあ、一般論に、まあ、とどめておきたいなと思うんですけれども、まあ、皆さんもちょっと、その辺を踏まえてですね、本当に原発反対って言ってていいんだろうかと。
そうね。
うん。いう部分をね、考える材料にはなるんじゃないかなというふうに思ってるんで、
うん、
まあ、その辺までをね、ちょっとお話ししていきたいな、いければなと思っております。
はい。
はい。で、後半なんだけど、まあ、後半はまあ、例によって例のごとく、秘密なんてね。
秘密だって。はい。
ああ、でもね、稲田さんよかったね。
うん。
立花うどん食べれて。
いや、美味しかったね。
美味しかったね、やっぱね。
ぜひね、まあ、久留米の人は、まあ、知ってる人はたくさんいると思うんだけど、
うん。
どっちかって言ったら福岡市内の人。
そうだな、
ちょっと行ってみてよ。
いや、まあ、全国の人も含めてですよ。うん、まあ、この九州のおうどんっていうのは、
うん、
まあまあ、第2回でも言いましたけれども、
うん、
タモリさんもやっぱ絶賛なんですよ。
そうだね、
やっぱり美味しい、まあ、食べ慣れたっていうのも、まあ、食べ慣れたっていうのは、まあ、あるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりなんだろう、僕はあんまりこう食べ物でそういう表現はに使わしくないのかもしれないけど、
うん、
あえて使わせてもらうと優しい。
そう、優しいね、
うん、
はい、
っていうか言葉が多分一番ぴったりかなと思うんです、うん、
しみる感じ、
うん、まあ、ラーメンがパンチ効いた分ね。
そうだね。
うん、やっぱね、うどんは優しいなっていう、
だしの優しさね、
うん、気がしてしょうがないですね、
う
ん、
そうだね。
まあ、ぜひぜひこう楽しみいただきたいと思いますけれども、さあ、じゃあ今日も行きましょうかね。
はい、行きましょう。
皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、前半のターンでございますか。
はい。
ね、原発という
ね。原発問題ね。
その辺とは
それ、西部警察と
か。西部警察の話しようか。
まあ、とりあえず、原発の訂正しなきゃいけないからさ。
ね、うん、お断りをした件にいきませんけれども。
う
ん、27回の時にですね、まあ、話の流れ上、ちょっと行きがかり上といいますか、
うん、
原発を、まあ、すべて廃炉にして、
うん、
燃料を果たして持つのかという稲造さんの、まあ、問いかけに対しまして、
可能
と。まあ、一応、物理的には可能だと、
うん、
確かに物理的には可能だと思うんですけれども、うん、量的な問題、ですね、
うん、
それ、まあ、要は供給量、需要と供給の問題、それとあと、じゃあ原発っていうものは立ってるんだから、それをどうするんだい、核燃料も含めてっていう廃炉の問題、
うん、
当然その2つにかかる年間の費用の問題、この辺の発言が完全に抜けておりましたので、
そうね、
まあ、いわばすっか からかんの議論ということで、うん、あの会はもう終わってしまいましたので、うん、大変、まあ、言うたら奇弁ですわということで、もう本当にあの申し訳ございませんでした。この場をお借りしまして訂正させていただきます、
はい、
というわけでそういったことも含めて改めてねちょっと話していきたいんですけれども、うん、まあ物理的には可能だというふうに申し上げましたが、うんうん、可能な国も確かにありますし、
はい、
そちらの方向に向かっている国も確かにある。あの外国の方ではですね、
ドイツとか、
しかし今の日本の現状でもうドイツはドイツですから、うん、それだけ歴史がやっぱり国には歴史があって、
うん、
そして、資源なり産業構造があって、
うん、
そして、まあ、人の心があって、そして、やっぱり国っていうのは形成されるものであると、うん、いうことなので、やはりこう郷にいれば郷に従えっていう、まあ、ことわざもある通り、
うん、
郷が違えばやっぱ違うんですよ。
そうね、
その発展の歴史っていうのはね、うんうん、で日本は、まあ、なんだかんだ言いながら原子力発電所 の、 その力を、まあ、ある程度頼ってきたわけですよ、まあ、
そうそう
一方で安全神話というふうに言われてたんですけどね、
うん
まあ、原発は事故は起こりませんと、何重にも、うん、あの保護をしておりますと、
うん
うん、いうことだったわけです。でまず一つこれが述べたいのが、
うん
東日本か 大震災における福島第一原発の、まあ、事故なんですけれども、まあ、これちょっと、まあ、折に触れちょっとこうちょいちょい喋ってるんですけど、
ちょっとさあのよくさ人災だとか言う、
そうそう、
あそこは本当はどうなのっていうその、うん、試験でいいから教えてほしいんだよ、
ね、まあ対応の問題云々とかっていうのは、
うん、
まあそトータル的に言うと人災の部分も当然あります、
うん、
ただしその人災っていうのは間違えないでいただきたいんですけど、
うん、
当時の内閣あるいは当時の東電の人たちだけの人災ではないんですね。
なるほどね。
さっきも繰り返し言いますけど、うん、安全神話ということで、
うん、
あの安全です安全です安全です、建設のたびに全国各地で、
うん、
もう説明会をしたりパンフレットを作ったり、うん、PR 活動をしたり全てやってたわけです。その想定していた安全のレベルを超えた、まあ、地震としてはおそらく1万年下手したら10万年に一度の規模の地震かもしれません。
けど
それが不運にも起こってしまった、
うん
ということで、その安全神話が崩れ去った、
うん、
逆に言えばその安全神話を振りまいた建設の時に、
はい、
人すべての人災というふうに僕は捉えてます、
うん、
だから、まあ、でもこれは、ある一方で人災とも言ってますが、さっき言ったように10万年に一度オーダーかもしれないっていう地震が起こってますし、
うん、
起こり方によって津波も違うんですけど、まあ、どちらかというと最悪に近いずれ方をして津波が起こったのは事実です、
うんうん、
しかも震源地の兼ね合い上、福島第一原発を含む相馬市付近で津波と津波が干渉と、あの、わかりますかね、音波と一緒で一つの波と一つの波が同じ重なると2倍になるっていうのあるじゃないですか、
うん、
そういう状態がどうも起こってるらしいという話も聞いております、
うんうん、
ですから、まあ不幸中の不幸と言いますか、
うん、
いう状態であるのは間違いないだろうなと。だから人災といえども若干不可抗力であることも否めない、
考えうる最悪が重なったってこと、
まあ、実際問題であのマグニチュード8以上の地震は、あのその地津波防波堤についても何にしても想定、うん、あのその太平洋側の自治体のハザードマップにしても、
うん、
それ以上のものは一切想定してなかったのね。
まあ、だから今までそんなことはありえないぐらいのレベルのが来たってことでいいんだよね。
そう、マグニチュード 9.1 ですよね、
うん、
結局もう、マグニチュードが1上がると、
うん、
エネルギーは32倍になりますんで、
32倍上がる、
はい、ですから想定していたものの32倍の強さの地震が起こったという考え方でいいかと思います。
簡単に言うとね、
はい、だからまあすごい地震が起こったわけですよ。つまり、
なるほど、
うん、だから今東南海南海トラフ地震が起こるって言っても、
うん、
ああいうことが起こるかと言われると僕はどっちかというと可能性が低いなって気はします、
まあ、あんな、
あんな不運な状態で起こるかとかすれば
とんでもないね。
でもうちょっと不運に不運に不運としか言いようがないんですけども、うん、まあもちろん起こらないとは言いませんけどね、
うん
うん、可能性は秘めてます、まあ、だから、人災か、まあ、天災かという部分はちょっと、まあ、これはグレーかなっていう気はしてます、うん、ただ当時福島原発にいらっしゃって一生懸命対策をなさった 職員の皆様、
は
い、それから一生懸命ね、あの水を入れに行った東京消防庁の方々、
はい、
もう頭が下がります。自衛隊の方々も含めて頭が下がります、うん、
はい、
もう本当に命がけの作業、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。
我が国を救うために本当に、はい、あの活躍してくださったことは知ってる人は知ってますん で、
はい、今でもね、廃炉にそのね、準備向けてやってるその職員の人、
うん、
もうありがとうございます、うん、
本当に頑張っておられます、
うん、今もね、
はい、ということを含めてですね、
はい、
話していきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
まあ、まず要するにその原発が今52基だっけ50基だっけ、あるんですけれども、
はい、
今1基を福島第一原発を廃炉しようというのに40年かかるというふうに言われてます、
うんうん、
でそれとあと汚染土、まあ、事故が起こりましたんで、放射能汚染されてます、
うん、
それを土の除染100度、
うん、
要するに土をどっかに持っていく、うん、であと核燃料のその、どうするか、まあ、地層に埋めるって話もありますけど、うん、こんだけ活発な日本の地層に埋めたら何が起こるか分かりませんので
思うんですよ今、反対派の人がさ、別に攻めてるんじゃないんだけど、反対の話が簡単にさ、全部廃炉しろって言うじゃない、あれ止めてね、その放射性廃棄物ね、どう処分するのって。
いやだからあの先も言いましたように日本のようなその、ね、比較的こう地盤の若いと言いますか、
うん、
あの地層に埋めても、うん、あの火山も活発ですし地震も活発ですし、
うん、
どうずれて露出するか分かりませんので日本の中に埋めるというのはナンセンスだと思います。ということそうなると、当然その安定陸海大陸の方に埋めていただくよう、
はい、
要請しなきゃいけない、つまり発注しなきゃいけないと思います。
お金かかるね。
当然お金がかかると思います。だからそれで当然あの輸送して安全に持って行って埋めるという作業が出して入れてっていう話がありますので、
うん、
当然時間が日本に埋めるよりもはるかにかかると思います。
なるほど。
だから、その分も含めるとお金が余計にかかる、ね、時間もかかる。
よくさこの廃炉に向けて政府がやるっていうような人もいるけどさ、
はい、
結局政府がお金出すってことは結局回り回ってさ国民に来るわけじゃないですか。
原発を止めたまま全部廃炉ということになると、
うん、
ですから今言いかけたんですけど、
うん、
福島原発1基を廃棄、
はい、
それから客土除染、
うんうん、
それだけで消費税 3% 上がったと思ってください。
なるほど、
はい、じゃあ52基、廃炉するのに
52×3 でいいの、
何パーいります。まあそんな単純な話じゃないですけ ど、
まあまあ分かりやすく言ったら
まあ軽く言えば消費税 100% でも足りないでしょうね。っていうニュアンスで結構だと思います。まあ、それだけ公費がかかるということになると思います。
しかも、
半世紀単位でかかります。
半世紀単位で、
はい、うん、だから私たちが稼いでいる、まあ、我々アラフォーって言いましたけど、
はい、
我々が90になってもまだ払い続けなきゃいけません、
ね、
今のおぎゃーおぎゃーって今日生まれた子が50歳になるまで払い続けなきゃいけません。つまり子供や孫に負の遺産を残すことになります。
廃炉をするとね、
はい、ですから、でもやっぱりだからといってあの原発賛成もどうかとは思うんです、
うん、
当然その太平洋側と日本海側東シナ海側、
はい、
大きく分けて3つの海が、日本を囲んでるんですけれども、
うん、
まあ、それぞれプールと思っていただければいいと思うんですけども、
はい、
まあ、日本海ですと、まあ、せいぜい深くても数百メートル数千メートル、まあ、数千いくのかな、
うん、
大陸だなって言いまして浅いんですね日本海側は。あと東シナ海は、
うん、
でそれに比べて太平洋っていうのは例えば駿河湾沖10キロ出たらもう水深何千メートル超えます。
お、
はい、で博多湾、
うん、
沖10キロ出ます。水深30メートルです。
全然違うね。
全然プールの深さが違います、
はあ、
つまり水の量が全然違うってことです、
うん、
言い換えれば、津波に、水にエネルギーが伝わった場合のエネルギー津波のエネルギーの量、うん、半端ありません。ですから太平洋側の原発ある原発に関しては早急に
対策を考える
、安全対策がまず最初ですね、
うん、
そして廃炉の方向で行った方が僕は無難だと思います。
なるほど、地震を考えるとね、
はい、
うん、
で活断層地震がうんぬんかんぬんというふうに言ってますけど、
うん、
もうそれを恐れるならもうあなたの土地でも断層はたくさんあります。
そうだね、
いつ起こってもおかしくありません、
うん、
阪神大震災がどこでいつ起こっても分かりません、
うん、
特に関東部分っていうのは関東ローム層、
うん、
富士山が宝永の噴火を起こしたのが1700何十年ですから、
うん、
それ、以前に起こった活断層地震の履歴というものは、
うん、
富士山の爆発で全て消えてます、
う なるほど。
つまりどこで、250年以上前に地震が起こったのか、うん、さっぱりわからない状態です。つまり関東地方はどこで活断層地震、マグニチュード5、6、7の直下型の地震が起こってもおかしくありません。
なるほど。
だそれを言い始めたらキリがありません。
キリがない。
はい。うん、ですから、まあ、廃炉の方向に向かうのは僕は決して賛成、反対ではありません、
はい。
ただやっぱりお金を使うものですから、うん、やはり安全を確認して、ハザードマップを見直して、で、安全性をもう一回確認、それから避難経路を確認、そしてやっぱりこう、自衛隊、国としてはやっぱりその対策ですよね。
うん、
人命をその救うための、うん、対策をしっかり練った上で、
うん、
そして、とりあえず再稼働と、うん。で、再稼働すると電気料金当然その下がりますし、売り上げも上がります。電気料金で。で、その分をある程度その廃炉の方向のお金にも回せるんじゃないかっていう、まあ、それは政治家さんがやることなんですけど、まあ、100% 公費負担よりはだいぶ違ってくると思います。
なるほどね。
だからまあ、廃炉するならおそらくそういう方向で行った方が、うん、まあ、より現実的かなっていうふうな、私も思いますし、まあ、そういった話をしている方もたくさんいらっしゃいます。
うん、
ですから、この原発問題っていうのは、ひとえに核燃料があるから危ないと言っているだけの問題じゃなくて、日本のやっぱりこう地震の問題、うん、特に火山もそうですよ、
うん、
そういったその比較的若い大陸ですので、ですからまあそういうところでまあ建てちゃったものはしょうがないので、まあそれをなんとかしましょうよっていう時に、まあより現実的に、より経済的に、
うん、
うん、より安全に、うん、やっぱり考えていくのがまあ現実的な話なんでしょうね。
総合的にやっぱ見なきゃいけないわけね。そういう原発問題っていうのは含めて、その例えば気象だの、
うん、
地震だの、やっぱ火山だのね。
そうです。
だからその感情論になっちゃう一番ダメってことですよね、う
ん、核は怖いと、放射線は怖いと思われるかもしれませんけど、
うん、
まあ、放射線の話はまた今度してもいいんですけどね、
うん、
だけど、まあ、怖いものは怖いですけど、
うん、
まあ大丈夫です、
うん
うん、そんなに何て言うんだろう、農薬を飲むとかそういったものに比べると、
うん、
そんなに危なくはありません、
うん、
はい、核爆弾でも落ちたら別です
けど、いや、まあさ、あれだよね、一般の人は原発をさ、原子爆弾と同じように見てる人もいるからね、うん、あれ違うから、
うん、だからそれはもう何重にも安全を構造し、うん、構造がありますんで、
うんうん、
少なくとも露出してそれが全体がそのまま外に漏れるような構造にはなってませんので、
うん、
まあ、ちょっと福島第一原発に関してちょっと危なかったけどね、
うん、
うん、危ないところまでは行きましたけど、メルトダウンってですね、
今あれメルトダウンしてんのしてないの、
ギリギリ、ちょっとしてるはずです、
ちょっとしてる、
うん、あ、だからそれでも建屋でだいぶ防がれてるはずですので、ね、鉛で遮蔽されてるはずですので、
うん、
だいぶ弱まってるはずです、
うん、
だから本当に、まあ、気にしないでって言うとおかしいですけど、そこまで風評被害で恐れることはないと思いますし、
うん、そうだね、
うん、現実的に経済的に考えていくっていう術を皆さんで一緒に考えていきませんか。さあ後半でございます。
はい、後半です。
さあ後半いくよ、もうシュシュポポシュシュポポいくよ、
はい、
暴走特急とか言いながら、
はい、
前回はね、フィチの話しようと思ったらいつの間にか稲造の嫁探しになっちゃったんででもね、嫁探しをする前にだな、
はいはい、
俺たち2人のね共通の悩みがあるのよ。
まあ、はい、あるからね、
ちょっと聞いてくれる、
はいはい、
リスナーの皆さん、
はい
ない謎
あるね。
俺代表して言っていい？
いいよ。
男のメンツが立たっちゃうんで最近
いや、もう40過ぎるとね、
これね、なんだろう、俺フェチにも共通して、これだちょっと言いかけたじゃん、俺お尻好きなんですよ。
まあ僕は足が好き、
おみ足が好きです
よね、
っていうのはあるんですわ。
はい、人間にはありますよ。
人間の中でもね、そのあれなんですよ、その細かったらダメなんですよ。ある程度こうしっかりというか、まあでもでかすぎるはあれだな、
うん、
ちょっとこうふくらっとしたね、なんか好きなんですけど、
はい、
20代の頃っていうのは、まあ10代もそうかな、
うん
う
ん、
もうそれ見ただけでバサーンとか言ってたわけですよ。バサーンと。
バスーンとね。
あ、バサーンって言ってた。
はい。
あ、はい、最近なんかピクリともしねえな。
ねえ。
でもさ、話なんですわ。
気持ちはさ、おって思うときない。でもさ、でも体は全然反応してない。
そうなんだよな。
おって思う。あれなんだろうね、あれね。
だから、
うん、
よく言うじゃない。脳から刺激を受けて、
はい。
こう、俺のジョンだよ。
うん、
俺のジョン。
センターポールでしょ、
ジョン、ジョン、
あ、ジョンね、
うん、はい、謎のポールだよ、
ポールね、
ジョンとポール、
ジョン&ポール、
ジョンとポールはホモだったって噂があります、ね、いや、それとてもいいんですけど、ポールだよ、はいはい、俺のジョンだよ、
はい、
がもうバサー行くぜーってこう、何、俺の心とは別に、
あ、元気になること
っていう、あの、オラーオラオラですよ、オラオラ、
はいはいはい、暴走ね、
そうそう、今逆だよな、
逆ですよ、
俺がだから双葉太郎と大謎の頭でな、人格はそうだよな、うん、魂というか頭が、うん、が行くぞー行ってみようって言ってるのに、
うん、
お前ジョンとポールがだよ、
全然
えぇ、ー、ってな感じになってるわけだよ、この逆転現象をいかに解かせんってやつですよ、
そうだから
これ何なんだろうな、いやだからといって興味がないわけじゃないんですよ、
う
ん、
そうなの
ね、こちゃんとさ、ほらあれじゃん、最近コンビニとかでもさ、
うん、
ほらちょあチキンとかあんじゃん、
うん、
ね、ビデオコーナーちょっとのれんくぐんなきゃいけないから勇気いるけどよ、うん、だけどよ、
ま
あ、あのコンビニとかもあんじゃん、
まあチラッと見たら普通にそういうコーナーあるじゃない、
そうそう、うん、普通にこうビーッとこうあれだろ、うん、こうあの自動自動とビーッとか開くだろ、
まあ、右側に順番で言ったら漫画本、
そう漫画本があって
で雑誌、
雑誌があって、
そのうちは左に、
そうそうそう、
大人の
アダルトがあんで、
本があるわけ
です、ね、エロトピアとかがあんで、
ああ、
うん、それでそれをカーブしていくとこう飲み物があったりするんで、大体飲み物買うケースが俺たちって男なんか多いからね、
そうだから
まあ順路としてはお菓子通路じゃなくて、まあ当然その、
う
ん、18禁エロトピアルートを行くわけですよ、
そうそうそう、
この時見ないわけじゃないんですよ、
見ないわけじゃない、
ね、見ないわけじゃない、
うん、
だけどあ違うんだよね、なんか ね、うん、見るんだけどな、
いや要はさ、もう今年になったらさ、それをちょっと立ち読みしようとかっていうのは なくなったね、
あもう欲しい、まずだから欲しいっていう、
そうそう、気持ちがはまずない、
願望がないもんね、うん、
だけどさっき言ったように、それは当然道歩いてて、うん、ああ素敵な綺麗な人やなとこれで思ったりとか、
それなんだよ、
それとか、
うん、
ちょっとさ、まあお家でさ、ちょっとエロな気分になるというか、気持ち的にはさ、
おーおーおー、あれだろ、
来るじゃん、
あれだろ、頭の中でモモレンジャイ、モモレンジャイって出てくるんだけど、
なるんだけど、
あモモレンジャイ、
そうそうそう、
来ましたよーみたいな、
なるんだけど、
ピンクブーみたいな
ね、ピンク色なんだけど頭が、でもね、うんうんうん、体のその真ん中が
ポールが。
が全然反応しないっていう。
そうなんだ。ジョン。
寂しい。いや、まあ、全然っていうかさ、もう鈍いよね。
うん、
昔と比べたら。
あのね、よくね、男性用語で甘立ちって言うんですけど。
そんな用語よ、うん。あんたもよう知っとうね、あんた。
あのね、甘立ちはすることはなくはないんですよ。
甘立ちはするわね。
うん。だからね、うん、もう臨戦態勢にはいかないんですよ。
だから、あれじゃない、よっぽどその、本当に、自分がうわこの人大素敵好きだ素敵だっていう人にがまあ分かんないけど
出てくるとしてもこのまま枯れていくのかな、
いやもう俺はもうね半分もう片足諦めてるよ、もう42だし、
いや諦めることはないけどさ、だけどちょっと聞いてみたいよね、
うん
アラフィフに、アラフィフって言わねえのか、まあいいけど、うん、アラサーアラフォだろ、だからアラフィフだよ、
うん、
にちょっと聞いてみたいよね、
うん
10年でどれだけ追いさらばえるのかよ。
いやもうそういう風な俺聞いたことあるよ。
ああんのか。
あの、
うん、
まあ仲の良い
上
司、
うん、
上司様とか、
ね。はいはいはいはい。
もうそしたらやっぱりそう全くっていうもうなんか大きなさ、
うん、
大きな池があってさ、
うん、
こう月がこう浮かんでてこう湖面にこう月がさ
映
ってるわけだよ、まあ、まあ例えるとだ
よ、
そこにこう普通石をポチョッと投げると一石を閉じてこう波がピュッてこう
波がブヨーッとこう出てくるね、
うん、そういうイメージすらないって、
つまりもう何あの
もう
さざ波すら立たないという
そう言ってたよ、だからさ寂しいって言ってたね、もういやもう終わったって言ってたけど、終わったって言っていいんですかって言ったらうんって言ってたから、その人はそうなっていくのかな、
へこむわ、そっちの上に枯れるのか、
だからいやだから枯れるかどうかは別やけど、いやだからあれなんじゃないの、
うん、
40代でもさすごくそうこんなに精神的にさリフレッシュするような相手と出会えれば、
まあ、
全然違うんじゃないの、
でもね俺友達とね、うん、この間話してたんだけど、
うん、
それはあるだからなんだ一部の人は除いてですけど、
うん、
ほらまたこれ初恋に絡んでくるんだけど、
うん、
要するに10代とか1桁とかで初恋するわけでしょ、
うん、
僕の場合5、6年生だったけど、
うん、
そうすると5、6年生の同じ人を好きにぐらいの人を好きになるわけじゃない、
うん、
それが20代になるとやっぱ20代ぐらいなんじゃない、うん、こう上手いもんでやっぱ30代20代の頃ってさ アラフォーとか言ったらおばはんと思ってたでしょ。
まあ20代の頃は思ってたかもしれないけど、もう大変失礼な話ですよ。
ええ、だから俺だから見てたよ。20代から見てたよ。で30代になると、30代でもそうだよ、20代から見て10違うって言ったらもうおばあちゃんって思うけど、30になって30見ると全然魅力的じゃん。
いやもう全然、もう何を言ってたんだ俺はという。
そうそう、で40見るとおばちゃんだなと思うけど、40になってみると40代の人ってすっごい魅力的なんだよね。
もうさ、20年前の俺、打ち首獄門、遠投ですよ。
だ 逆なんだよ、はい、20歳とか見るとなんかもう宇宙人っていうか、だから、だからあの頭の中の認識で乖離しちゃったんだろうな。あのグラビア、要するに何だろう、本とかあるんだろ、ビデオとかあるんだろ、あれのに出てくる人いるだろ、あれともう同種というか同一種、とも思っちゃってるっていうか、もうだから、極端な話言うと、その人間的にというか、その交流社会的に関係のない人たちっていうイメージかな、もうそんぐらい乖離しちゃってるかもしんない。
まあ、だからやっぱりさ、40同士じゃない、
もうほぼ一緒だもんね、
で、40同士でも例えばよ、その相手の人がこう自分のことをすごく大切に思ってくれる人が現れたりした場合、例えばそれが別に年下じゃなくとも同じ同年代とかの場合は、そういう精神的にも肉体的にも反応するんだよ、ちゃんと。
あ、なるほどね。
だからやっぱここその一致した場合、昔はさ、昔はもう体みたいな
の
があったと思うんです
よ。昔なんかもう本当はあれだよな、あの、ひどい話先生のオープニングじゃないけどよ、あのジョギングしてる短パンのお姉ちゃんいたらすぐ振り返ってこうついていくような感じだよな。そう、
もうひどい話、ひどい話、
行くぜ行くぜみたいな感じだけど、今それが逆転現象になっちゃってるわけだから、視覚的に興奮しても、要するにジョンがゴーにならないわけだよ、ゴーにならないわけだよ、そうすると、そうか、この心が逆にその充足されると、同じ状態になるのか。
当然だよ、だって
理論的にはそうだよな。そう、
自分のことを大事に思ってて、
順番逆だ
からな、なおかつ、自分もその人のことを大事に思ってれば、もうそれは反応するでしょう、当たり前でしょ
う。そういうことか、そういうことか。
だからやっぱりさ、大人のそういう、
いや、まあまあ、これは人それぞれですから、これはあくまでも、まあ、
まあ、うちら
我々は2人の意見ですけどね、まあ、2人の意見というか、まあ、この間聞いた友達はそうだったんで、まあ、少なくとも3人4人は間違いないですよ、
いや、そういうとこが大事になってくるんじゃないかって話を、まあね、年取ってくれば。
確かにそれはそうかもね。
そう、だからもう体だけありゃいいっていうようなもんじゃないんじゃないのって話。
まあね、もうそんな年じゃないのはもう実証済みですからね。
それはその男もそうなのか女性もそうなのか分からないけれども、女性の言い分としてもしかしたらさ、これに近いかどうかは別だけどあるんじゃないの。
そうかもしれないね、いやー、
難しい、
これは難しい話だけどな、
ただやっぱりさ、あの全然ダメっていうんじゃなくて、突然なんかこう頭の中がピンク色になってる日とかあるけどね、なんだろうあれと思うよね、
あれ疲れてる時そうなっちゃうんだよな、
なんでなんだろうね。
あ、そっか、疲れてる時に起きるのはそうか、心が完全に停止してる時か。なんで、あー、なんか分かってきた、なんか分かってきた、
分かってきた、
メカニズムが分かってきた。うん、俺は疲れてる時限ってさ、起きる時あるんだよ。
それあれなのかな、
もう頭とかもう精神的にもうはぁーっていう時にさ、ボイーン、ジョン、ゴーっていう時あるもんな、それ昔からあったんだよね、別にあれだよ、その時だからさ、あの起きるとゴーってなんか刺激がほらあったりする時に行く、ゴーって両方一致していくじゃない、じゃなくて何にもないんだよ、何もない、もう家帰ってきたりとか車運転して何にもないんだよ、一人で運転してて疲れたって時、なんか知らんけどジョンがさ、臨戦態勢になってんだよ、何にもないんだよ、本当に、
はいはい、
そういう時ってなかったね、今まで。あれも逆に不思議だったけど、そうだよ、脳がだから停止して何にも求めてないからだよ多分、分かった。俺でもお尻が好きなんだよな、あれでも AV とかさ、朝見る、
それは見る、見てこなかったのって
言うと、いや今までは見てきたけど、今
あ見る
とき
ある、
例えば、20代の時と今見ようと思う、まあ、今から例えば借りに行くとするよ、
はいはいはい、
選ぶ基準とかってどう変わってる。
基準、あのね、基準はあんまり変わってない気はするけど。
そうだよな、あれ変わんないよな、
多分。だから
わ、これでもどうだろう、みんなどうなんだろうな、みんなって女性は違うだろうと思うけど、
多分ね、男はね、エッチーさ、経験が 一番こう深く刻まれたものがそのエイトスの中にね。
だから結局はフェチだよな。 それも含めてな。
だからうちはうわーって思った経験が多分、うんうん、エイトスが心の中の諸原型、
うん、
そうエロスもそうだけど、
うん、
好きな相手もそうなんだけど一番うわーってえぐられる自分の中で感動だったりちょっとびっくりした衝撃がでかかった体験がその何趣向の中に入るんだよ絶対。
まあなあ、でもそれってあれだろ、うん、後天的にとかやっぱ生まれ育ってだんだん形成されていくもんなんだろ。
いやそうだよ。
おぎゃーって言ってお尻が好きっていうわけじゃないもんな。
ない絶対ない絶対ない。
それじゃないもんな。
だから親の育て方が親が暴力的だったりしたらさ、あのとそういうのが嫌いかもしれないし。
ああなるほど。分かんない。そういう、そう。俺も嫌いだよ。
な何が？
え？
何が？
お父様とお呼びってやつだろ。
うん、だからさ、
うん、
そうその
。ああいうのもダメだ
な。親の。親の
あそれがトラウマで形成されたかもしれない、
うん、そうトラウマもそうだからねなかなか難しいんでし
ょ。逆に快感になったりな
んかそう人のね
キャインキャインとか言いながら
そう人の好き嫌いっていうのは、うん、多分性その育ちっていうのもあるんじゃないの。
深いね、うん、
男女共通じゃない。
女性の皆さんどうですかね、
うん、
フィチってのは男しかないもんなのかな。
いやそれは違う。
でも寛容かと寛容じゃないかっていう人いっぱいいるよね、
うん
うん、
いや俺と前こういう話同じ話をこの前友達としたんだけど、
おうおう
女性にもフェチズムはあるんじゃないかって言ってたよ。
だからそれはさあれだよあのパーツに限らずよやっぱりほら、うん、あれじゃないの、好みとかさあるじゃんかよ、うん、それを選ぶ基準ポイント、
はいはいはい、
ポイントっていうのあるな、
まあポイント
ね、だそれの、
うん
一要素、うん、一ラブっこいんだよ、
うん、
多分そういうのは男女それぞれあるんじゃない。内面的なこういう部分が好きとかさ、うん、
でさ男が間違っちゃいけないのはさ、
うん、
あ例えば男はそういうのって借りる環境って整ってるじゃん、
うん、
で女の子もようやっとさここ10年ぐらいでさ普通に、うん、何そういう
女そんなのあんの。
女の子が見る AV とかいっぱいあるんだよ。
あるの。
ああ
なんかどんなのあ興味あるわ今度見に行こう。
いやいや普通にあるよ
本当、
うん、
今度教えて、
うんまあ、俺、うん、あのね何人かお付き合いしていただいた中の人からこんなんあるよって昔教えて
もらった。あるね俺知らんかったわ。うわそれは楽しみや、うん、
やっぱエッチなビデオ見ると女性可愛いじゃない、
うん、
なんだか可愛いっていうか、
うんうんうん、まあそれは美人の人やろ、う
ん、それと逆でその男優さんがやっぱかっこいい
イケメン。あそういうことそういう方面が、
うん、
あじゃあいらね。さあさあ早いもんでもエンディングでございますが、
はいはい、
さあ今日は真面目な話とフェチの話とね、
はい、
またこう真面目と大バカということで、
はい、
お届けしましたけれども本当に熱帯魚なら死んじゃうよっていうような環境の変化でございますが、うん、皆さんついていけてますか、
はい、
ついてきてくださいね、はい、ごめんなさいね、
はい、
中毒になりますからそのうちそれで毒性を持ったですね中毒性を持ったですね臭みかこういう番組に、はいただの腐りかけじゃありませんよ。中毒性も入ってますからね、
はい、
気をつけてくださいね、
はい、
というわけでございまして、まあ、早いもんだね30何回ということで、まあ、あのブログを始めたのは7月ということで、まあ、1ヶ月ちょっとなんですけれども
そうです、ね
まあ、実質撮り始めたのね、まあ、6月からですから、うんまあ、2月、近く経つのかなもうな、
はい、
ということなんで、まあ、だいぶ、こなれてきたかなというふうな気もしますけどね、
うん
まあ、お聞き苦しい点は、まあ、相変わらず多々あるかとは思いますけれども、
はいはい
おかげさまでたくさんのアクセスと、来場者をいただきまして、うんまあ、なんとか、続けていけているということで、ございましてありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
まあ、ここでちょっとねあのお知らせといいますか稲造さんからちょっと提供があったんですけどもちょっとまあお仕事の関係でですね、はいまあ、環境系のお話あのお仕事なさってるということで、知り合いができらおできになられまして、何度紹介してくれということでこの番組にも紹介できるようになりましたね。嬉しいですね。もともとがですね、福岡県立北九州高等学校、
はい、
部員もいなかった理科部というところからですね、漁部魚部と書きます、うん、魚部と変貌してですねそこの顧問の井上先生という方がいらっしゃるんですけれども井上大輔先生ね有名なミュージシャンもいますけどね全く同じです井上大輔先生がですね、活動なさってまして、今ではですねそれ学校を飛び出して今、いろんな本とかですね行政とかとこう手を組みまして、いろんな本とかですねこういう雑誌図鑑そういったものもお出しになられてまして
そうですね、
まあ、それでも活動誌ということでギョブル こういうものが、出てまして、ぜひ紹介していただきたいということでお話をいただきました。井上先生ありがとうございます、
はい、
それでこのギョブマガジンというんですけども、6月に創刊されておりまして、まあ、次回が10月ということですので、まあ、4ヶ月に1回、まあ、これはまあ不定期になると思うんですけども、まあ、主に北九州を中心としてますけど、まあ、福岡のまあ水環境ですねを含むやっぱ魚の生態、そういったものをですね、全国に知っていただこうということで、このギョブルの雑誌自体の、ね、取り扱いはこれ福岡県だけじゃないんですよね。福岡、まあ、純駆動書店をはじめとしていろいろあるんですけれども、鹿児島とかですね、中国四国の純駆動、近畿大阪市立自然史博物館、東海とかですね、関東純駆動池袋もですね入ってますね。そういったところでも取り扱っておりますので、ぜひお見かけの際は一貫300円ですので、はい、ちょっとこう九州出身の方なんかね、おー九州こういうの出しとる場合と、ちょっとこう見ていただくのもいいかと思いますし、その井上先生からですねいただきました、ちょっと、まあ、数は少ないですけれども、響きならビオトープということで、ビオトープということを、また説明しますけど、まあ、要するに人工的な、まあ、に作ったんですけど、まあ、ほったらかして生物が育つ空間と、まあ、簡単に言えばそういうことなんですけども、まあ、響きならにビオトープというのがありまして、その水辺の生き物の図鑑ということで、これをですね2部いただいております。それから大微小種展ということで、本当にちっちゃい虫虫5ミリ未満限定って書いてますけども、
可愛いですよ
50種類の虫がこんなんがいるんだよっていう雑誌を一冊いただいております。計3冊ですね。これをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、お子様をお持ちの奥様お父様、今年はちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっと来年のね自由研究なんかちょっとこう使っていただいたらいいかなと思ってますんで、
はい、
近々ブログの方にも載せますので、ぜひふるってご応募いただきたいと思います、投稿方法とかね、また追ってブログの方で、掲載させていただきます、井上先生ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ということでございます。さあじゃあ次回も頑張りましょうかね。
はい、頑張りましょう。
ということでございまして、はい、世界へ羽ばたく福岡ラジオ草美香、はい、今日はこの辺でお別れです。お相手は二葉太郎と、
はい、稲造でした。
ではバイバイ。
バイバイ。